ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティはファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会のパートナー、そして、日本顔タイプ協会一級アドバイザー、起業9年目に突入したファッション大好きの69歳の幸子先生です。今年も似合うファッションで笑顔でハッピーに過ごすのを応援していきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢見る、夢ある番組をお届けする夢のため放送局岡山スタジオからお送りいたします。おはようございます。チャンネル名ファッションで自己実現、パーソナリティの幸子先生です。2024年の11月にスタートした番組は13回目になります。春のファッション楽しめてますか？ファッションってシーズンをいろんな自分を表現して楽しめるので、とても楽しいかなと思っています。いつもと違うファッションを、大型連休もうすぐなので、今日は分析したりとかして、新しいファッションを楽しむご提案ができたらいいなと思います。今日のテーマは、その1、2025年の春夏のトレンドをどうこなしていくか。そして2番目は顔タイプ診断とは。そして、夏が近くづいているのでサングラスやメガネの活用するときの注意ポイント、そういうの、そんなお話をしていけたらと思います。はい、ということで、じゃあ一つ目の、2025年の SS のトレンドのお話をしていこうと思います。で、その前にですね、ファッション業界のお話、流れの、フローのお話をお伝えしておこうと思うんですけど、カラーは世界レベルでインターカラーというグループ、委員会があってですね、2年前に提案があります。そしてそれを、各国に持って帰って約1年前ぐらいに素材とか糸とか素材の展示会とか提案があります。そこにですね、お洋服デザインしていたりするデザイナーさんだったり企業さんがですね、生地と糸見に行って、そしてそれを形にしていくっていう、そんな流れです。なので半年前には、シーズンの半年前には普通は展示会があったり、それから今日これからお話をしていくコレクションも展示会の発表会みたいなものなので、そういうのが半年前にあります。で、そこでですね、仕入れをして、お店の構成考えたりとかしながら品揃えをしていくっていうのがファッション業界の流れになります。なので、もしそういうお仕事、メイクとか色に関わる方はそういうのが分かってるとすごく楽にお仕事ができるのかなと思ってます。はい、そしてですね、今回、トレンドのお話なんですけど、だいたい世界レベルで5大コレクションっていうのがあって、ニューヨーク、アメリカニューヨーク、イギリスロンドン、フランス、パリ、イタリア、ミラノ、そして日本、東京の5つのコレクションがあります。なので、大体そこをですね、プロの方たちは見て、ブランドをどうしていこうかなとか、そんな風な参考にしたり、それから、ファッション雑誌とかもそこで特集を決めていったりとかするっていうのがファッション業界の流れになります。なので、それがね、早く分かっていれば、いろんな、活用ができるかな。 なので私はですね、家にいろんな服がありますので、その中からトレンド先に見て今年どれを着ようかなとか、それから古着屋さんに行った時も、そういう中から選んでみたり、それからちょっと前にバーゲンがあったりとかするので、シーズン次のシーズンに着れそうなものをバーゲンでゲットしたりという風な活用をしていたりとかします。はい、という、トレンドのですね、前置きでトレンド、今年の春夏物のトレンドのお話をしていきますね。はい、ファッションってカラーと素材とデザインで出来上がっているので、まあ、まずはですね、イメージカラーみたいなカラーの話、カラーの人気、注目されているところのお話しますね。今回注目されているのは、ペールカラーっていう淡い優しい色が注目をされています。そしてその中でもちょっと黄色っていうのがちょっと人気なのかなって思ってます。で、この色なんですけども、色の勉強してる人は、まあ、ペールカラーとかって言われると、あんな色かなって思うと思うんですけど、優しい色ですよね。で、前シーズンまではちょっと元気な色が流行りだったと思うんですね。パンツとかに元気カラーとか、ブラウスとかシャツ元気カラーとかっていう感じだったんですけども、今回は春っていうこともありますけども、たくさん、使う色っていうのはペールカラーがいいのかなって、そういう感じです。で、それはトレンドとしてなんですけども、ベーシックとしてはモノトーン、白と黒みたいな感じ、グレーとかをモード系に着ていくみたいなのが久しぶりに、浮上してきています。そしてアクセントカラーはレッドという、そういう流れになっています。そしてですね、次は素材なんですけど、素材、去年の冬とかもそうでしたけども、シェアっていう透け感、どこか一部に透けてる部分があるぞっていう、そういうのがまだ引き続き流行りのようです。なので、その上に何かをかぶせて着るとか、春夏なので中に着てしまうとか、そういう素材はシアーっていう透け感のものが流行ると言われています。じゃあ次は柄なんですけども、柄はですね、ボーダーとかストライプとかの直線のもの、スポーツミックスとかそういうのがあるので、そういうボーダーとかストライプとかが一つは出てきています。そして、女らしいフラワープリント、ちょっとヴィンテージの小花なんかの花のテーマのもの、そしてドット、水玉ですよね。水玉はとってもちっちゃい水玉ではなくて、中くらいだったりとか少し大きめだったりとかという水玉が、たくさんというか、デザイナーさんの中で何人か注目をして提案をされていた方がいらっしゃるみたいです。なので、まあ、フラワーとかドットとかっていうのは線自体がカーブですよね。なのでメガネも今カーブ丸ですよね。なので全体的に割と直線のパキパキしたものよりも、少しカジュアルっぽいものの方が優しいっていうかな、なんかそういうナチュラルなものの方が人気なのかなって思われます。はい、で最後はですね、テーマとかテイストなんですけども、さっきもお話ししてた、まあ、ボーダーとかそういう感じのスポーツミックスのものがまだ引き続き注目をされているようです。モノトーンでスポーツタイプとかするとちょっとかっこいいですよね。そして引き続きスーツとかも、スーツっていうかテーラードジャケットとか、割とちょっとだっぽり大きめのものがまだ続いてましたけども、まだもう1シーズン引き続きマスキュリンっていうテーマなんですけど、そこに入ってきてます。で、今までは割とちょっとメンズっぽい感じで 着ていたかなと思うんですけども、今回は少し変わっていてですね、そこに女っぽいものとの組み合わせ、なのでスケっぽいものとかちょっとフリフリのものとかを組み合わせて、マスキュリン&フェミニンみたいな感じで着こなすと、またちょっと新しいというか、みんなと同じじゃない個性的な感じで着れるのかもしれないですね。で、今トレンドのお話をしてきたんですけども、例えばなんですけども、シェアっていうのはとても女っぽくないですか、お肌が透けるって。なのでここから後半のですね、顔タイプのとこにつながっていくんですけども、割と直線気味のタイプのお顔の人は女らしいっていうよりも割と中性的なとかかっこいい方になっていくので、透けっていうのはちょっともしかしたら違うかもしれないですね。なので、ボーダーとかストライプとかは、線の柄になっていくので、顔に線の要素のある人、和風の美人の目がシュッて切れ長の目の人とかはストライプが似合ったりするんですけど、丸い目の人は本当はっていうか、ストライプよりもドットの水玉の方がよく似合ったりします。なので、自分でストライプを、だから丸い目の人がストライプを着たいときはパキパキのストライプじゃなくて、ちょっと色がですね、可愛めだったりとか、ちょっと細めのストライプにするとか、そういう風にしてトレンドも全部がそのまんま着てしまうと自分の魅力に合わないものがあるから、そこはちょっと調整というか、着たいものと似合うものっていうのを自分で見極めてから買うといいなって思うので、ちょっとそういう感じでのトレンドの取り入れ方、みんな着てるからいいっていうんじゃなくて、自分の魅力を生かすためのファッションっていう、そういうのがいいかなと思います。はい、じゃあ、次のコーナーはですね、顔タイプ診断なんですけども、自分の顔って考えてすぐにわからないと思うから、できたらちょっと手鏡とか携帯電話で鏡のページとかを準備してもらって、聞いていただけるといいです。はい、じゃあジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、じゃあ後半部分はですね、顔タイプ診断っていうのをお伝えしていきたいと思います。割と最近ここ6年くらいでとっても人気が出てきている顔タイプ診断なんですけど、パーソナルカラーとかは割とメジャーになってきてですね、中学校の子とかも知っていたりとかする感じなんですけど、顔タイプはまだそこまで、みんなに知られてないかなと思うんですけども、私はファッションを楽しむのにこの顔タイプ診断が一番たくさんのことを使える、そして、自分があるがままじゃなくて、どうしたらなりたい自分になれるかなっていう方が面白くないですか。だからそのアドバイスがたくさん、あってですね、実際に使いやすいのが顔タイプ診断かなと思っていますので、今日はその季節の変わるとか、ちょうど春夏物に入っていって柄とかも出てきますから、顔タイプについてお話をしていきますね。はい、じゃあ、いきます。はい、じゃあですね、マトリックスに8タイプ、マトリックスの中にタイプ8タイプぐらいに分けるのが顔タイプなんですけど、縦にですね、縦に線をこう引きますね。で、横に真ん中辺に線を引きます。なので、まあ、4分類の形ができると思うんですけども、縦の軸に上側が子供で、下側が大人っていう、まあ、文字を書いてですね、で、横に 今度、左側に直線っていう文字、横で右側に曲線っていう、そういう文字を書いていきます。でそこでですね、その中に自分はどの要素が多いかなっていうのを、まあ、質問形式だったりにして、分析をしていくのが顔タイプ診断なんですけども、じゃあみんなに質問です。はい。私の顔は、丸いですか、おもながですか。はい。丸い顔の人は縦が短くて、縦が短くて、結構平面的な顔、平面的な、鼻筋がシュッてあるって線だから、割とお鼻ちっちゃめだったりして、平面的な感じのお顔の方で、目とか鼻とか口が割とちっちゃめの方が多いです。そういうタイプの人は上側になってですね、子供の顔になります。丸い顔でパーツがちっちゃめ。なので、金太郎さんね、思い出してもらったら丸いですよね。で、前髪がパッツンって切れてますよね。で、子供の代表なんですけど、まあ、丸い顔の人が上のジャンルになります。まずは上。そして、下側は大人のグループになるんですけども、ちょっと面長で卵型の方。なので、縦が長くて、ちょっとお鼻も高かったり、パーツも少し大きめだったりってするのが大人の顔になります。はい。じゃあ次はですね、横なんですけども、横は、左が直線で右が曲線なんですけども、その自分の顔の中、目が直線なのか、お鼻が高くて直線なのか、唇がポテって丸いのか小さめなのかとか、そういうので、どの位置になるのかを決めていきます。だから縦軸と横軸の中のどの位置に自分がいるのかなっていうので顔の要素が出てくるから、そこでその顔に合わせて似合う、ものが分かってきます。じゃあ似合うっていうのが分かるっていうのがですね、ファッションテイスト、アイテム、柄、カラー傾向、アクセサリー、ヘアメイク、素材、そして、お洋服って、まあ、ワンピースは別ですけど、上と下が別々になりますよね。その時に、同じような色だったり、下が濃い色で上が優しい色だったりとかが似合うのか、逆に下が薄かったり派手な色だったりで上はシンプルなものが似合うとか、顔タイプでそういう似合うものが変わってきます。なのですごいたくさんのことがわかるのが顔タイプになります。じゃあ、マトリックスの8タイプの分類なんですけども、子供、丸い顔で、曲線の要素が多い人は、キュートっていうグループだったり、アクティブキュートっていうグループだったりします。顔が丸くて曲線の多いタイプ。そして子供、顔丸いんですけども、目とかが直線だったりとかする、まあちょっとあっさりタイプのお顔の人はフレッシュだったり、クールカジュアルだったりします。そして下側の大人っていうグループだから、卵型の顔の中に曲線の目とか唇がある、ちょっと女らしい感じのグループの人はフェミニンというグループになります。そして大人なんですけども、直線と曲線の要素を持っているタイプの人の2つはソフトエレガントとかエレガントっていうグループになって、最後の大人の直線、卵型の顔の中に、割とシャープな目、そしてシャープに高い鼻、そこにキリッとした口ってなんかかっこよくないですか。なんですごくメンズライクのスーツなんかも着こなしていけると思うんですけど、そういうのを、そのタイプをクールというふうに言います。今ですね、こんな風に8つに分かれていくんですけど、ネット検索ね、してもらうと、顔タイプ診断とか、 画像とかで検索をしてもらうと、そのタイプ8つが出てくるので、そこでね、自分はどのタイプかなっていうのをチェックしていくといいかなって思います。で、その自分のチェックした中で、自分はこうっていうのがあって、今度は人間って欲張りだから、自分はこうって分かってても、そこじゃないよみたいな、そこからどうなりたいんだ私はっていうのが出てくるから、それが分かったらですね、なりたい自分になれるように、例えば眉毛の太さ、眉毛の太さとか眉毛のカーブとか、それから目のメイク、目離れてる人ってすごく可愛くて子供の要素なんですけど、そういう人ってちょっと大人っぽい感じに憧れたりするから、メイクするときに少し目頭までラインを入れていくといいかなと思うし、もし垂れ目だったりとか、優しくて可愛いけど私垂れ目嫌だなってなったらですね、シャドウを入れるときに目の最後のとこだけちょっと濃い色を入れるとか、いろいろ創意工夫をするわけですね。そしてですね、なりたい自分っていう、その若い人はそうやってメイク変えていけばもちろんいいんですけども、今度正宗幸子先生ですねみたいに、年を重ねた時に顔に変化が起こってきます。目は優しくなりますし、というか目垂れてきます。そして顔のフェイスライン変わってきます。そして唇もうちょっと細くなったりとかするんですね。なので、そうすると老け顔になっていきますので、若く見せようというか若い感じを出していこうとすると、眉毛は細すぎると貧相になるので、若い子みたいに少し太めの眉毛にします。そしてさっき言ったアイラインとかシャドウとかの位置とかを変えたり、それから口紅、ちょっと唇の人ってちょっと冷たいきつい感じがするから、少し、持った方がいいですよね1ミリぐらいね、外に描くとか。なので、年を重ねてちょっと唇ちっちゃくなってきたなって言ったら、そこのところを少し大きめに描いたりとか、そんな風にすると若く見えますよね。それから顔の丸いというか、アクティブキュートの人とか、私アクティブキュートなんですけど、子供顔の人って頬紅を入れるときに丸い頬紅を入れると若く見えます。なので、そういうメイクのね、いろんな技があると思うから、そういうのいろいろやってみてですね、なりたい自分になっていくっていうのができるのが顔タイプ診断かなと思うので、ぜひですね、チャレンジというか、一回自分のねお顔を見てみてください。そして、お洋服見に行った時に当ててみて、本当に自分のお顔に合ってるかどうかっていうのも確認するのもいいかもしれないです。はい、ということで、じゃあジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、今日の最後の話題はですね、メガネのお話です。もうすぐですね、夏になりますから、サングラスっていうのもかけるチャンスもあるかもしれないし、年を重ねた方は老眼鏡っていうのもあるかもしれないので、メガネってすごい大切だと思うから、その話をしていきますね。基本はですね、例えば老眼鏡1個買いますとか、近視のメガネ1個買いますっていう時は、基本はですね、目の線、シャープな目の人は直線の方が本当は似合うし、曲線の目の人は丸の方が似合うわけなんですけども、なんでベーシックにしようと思うと、それを1個買った方がいいですよね。で、パーソナルカラーとかもあると思うので、縁がしっかりしたものにするとか、色がもし入るのであれば、イエベさんはゴールド入った方がいいですし、 ブルベさんはシルバーにした方がいいと思うんですね。なんでシンプルなものはパーソナルカラーをぜひ活用して、形をそういう風に自分の目に合わすっていうのがいいと思うんですけど、あと似合うメガネはそんな感じですけども、目がね、コンプレックスにもしなっている人がいるとしますよね。そしたらメガネで個性を出していけばいいと思うから、よく芸人さんとかなってますよね。なのでメガネで個性を演出していく。なので細いというかシャープな目の方は丸いメガネだったりとか、ちょっと太めのメガネだったりとか、そういうのでもうメガネで売っていく、印象を売っていくようなメガネを、にすればいいと思うんですね。そしてあとは場面で演出をしていけばいいと思いますね。会議の時とかはちょっとシャープなメガネの方が知的じゃないですか、線の方が。スーツの時に丸いメガネっていうのも、最近丸いメガネ流行ってるから、流行るとみんなどこでもかしこでも丸ってなってるんですけど、本当は使い分けた方がいいと思うから、そんな風な演出の仕方もいいかなと思います。なんでメガネは個性で売っていって、コンプレックスを解消して自信持ってお仕事していくっていうのがいいかなと思います。で、最終的にちょっとチェックをしてほしいお話なんですけども、メガネ、両サイドのメガネの間のつなぎの部分をブリッジ幅、ブリッジと言います。橋のブリッジですよね。で、その橋のブリッジの幅も、メガネの形は同じだったとしても、顔の幅ってみんないろいろじゃないですか。だからその人に合うメガネっていうのを、チェックしていかないといけないんですけど、ちょうどメガネのレンズの真ん中に瞳が来るようにするといいそうです。そうすると目がキラって生きてくるそうなんで、ブリッジの幅もすごく大切とのことです。なのでそこもチェックをね、してみてください。はい。ということで、今日の最後は皆様へのメッセージです。2025年の SS のトレンドのお話を今日はさせてもらいました。お店はもうすっかり、春夏物になっていると思うので、ぜひですね、チャレンジをしてみてください。顔タイプ診断とメガネのお話、いかがだったですかね。連休のコーディネート、両方使ってもらってチャレンジどんどんしてですね、自分の素敵を再発見というか新発見するいいチャンスじゃないかなと思います。で、お話だけじゃね、なかなか、わかんないなってよく言われるので、そういう時はですね、私の岡山ウィズファッションで検索をしてもらって、ファッションフォト診断に申し込みをしてください。パーソナルカラー、顔タイプ診断、骨格スタイルの診断ができたりとかします。幸子先生は皆様のファッションで自己実現の伴走を引き続きしていきたいと思っています。人生を笑顔でハッピーに過ごす、ファッションで自己実現の番組でした。皆様にとって今日が素敵な日になりますように。ではまた。